最近、ぬとねを間違えました。ともです。
ぬとね、ひらがな？似てますね。まえです。
たまーにですよ。ほんとたまーになんですけども、はい、絵はがきとか送ったりするんですよ。
うん。
その時にこう、ボールペンでこう、書くわけですよね。
うん。
ぬとねを普通に間違えまして。
似てるけど、間違えないかな、うん、
で、ぬとねを間違えた後に、うん、あれ俺、いつからぬとね間違ってたみたいな気持ちになりまして。
そんなに
あれ昨日ねとぬってどっかで書かんかったかと。あれ俺、猫って書いた、ぬこって書いたと思って。そのうちに、あれ目とねとぬもわからんぞってなってきて。よっぽど字を書かなくなってるんでしょうね、僕。
まあまあ、書かないですけど、うん、毎日ペン持たないですもんね。下手したら。
毎日ペン持たないし、うん、まあ、変なし、スマートフォンとかでカタカタっと打ったら、まあ、出るので、出た瞬間パッと読めるんですけども、いざ書くっていう時に、お、俺今、ぬって思いながらねえ書いたとか。
いや、ひらがなはさすがに間違う。ああ、でもどうかな。間違うか。
なんか、うんって不安だなって。って思いながら、ぬ、ね、目がわからんくなりそうだなと思ったら、そのうち、むもなんか怪しいぞって気持ちになってきて。
くるって回るのに弱いってやつ。
あ、そうかもしれない。丸がつくと、だいたいなんか見たように見えてくる。
おとか、あとか、なとか、いろいろ出てくるけどね。
あー、でも、おと、あはね、いやー、わからんな。不安だな。
もうなんか、いかん。小学生みたいな話してる。一個一個。
あ、ね、あ、そうだ。いかんいかんいかんいかん。うん、もういい大人でございます。はい、さ今週も頑張ってやっていきます。
はい、お願いします。
三国だが、今週のネタバレです。今、孔明が、南蛮に攻め込んでおります。
うん、はい。
この南蛮征伐、割と三国志ファンの方に人気がございまして。
それ何回目聞くの？
ですね。あと、割と僕にも人気があるんですよ。
うん。なんかどっかで聞いた気がする。はい、
なので、今週も南蛮のネタバレです。
はい。
南蛮は個性的なキャラクターがたくさんいますので。
はい。
ただですね、ちょっと今日はもしかすると皆さん、って言うかもしれません。
お
う。あれ？こんなこと言う人いるのって思うぐらいびっくりしたお話をちょっと見つけたので、
はい。
それをちょっと今回触れたいと思います。
はい。
僕が言ってるじゃないですよ。僕が言ってるんじゃなくて、あくまでこういう考えの方もいらっしゃったようですっていうお話なので。
なんか念をしてるけど、はい。
はい。三国志演義。
はい。
まあ、南蛮の、まあ、いろんな架空の人物が出る中、
はい。
孟獲は実際にいたと。
うん。
で、この孟獲が、何度も何度も孔明にリベンジマッチを仕掛けると。
はい。
これ、ガチンコの勝負だったのかなっていうお話です。
うん。
まず、孟獲さんが、南蛮の王と言いながら、南蛮の人間ではないと。
はいはい。漢の人
ですね。いうお話は前にしましたよね。漢民族だったと。うん、まあ、漢民族と南蛮の民族のちょっと根結だったかもしれないんですけども、
はい、
とりあえず漢民族の血が入ってると。
うん。
で、この、孟獲さん、三国志演義でもそうですけども、ゲームとかお話の中では、
うん、
もう脳みそまで筋肉、ヒゲもじゃで、
はい、
体毛がもっしゃもしゃで、ぐわっふっふって笑いながら、なんかものすごいこう、なんつうかね、勢いで襲ってくるキャラクターで描かれがちなんですが、
はい、
実は、すごく理性的な、お役人タイプだったんじゃないかと。お役人タイプの人と孔明がもしぶつかっていろいろちゃんと理性的にお話ししたら、
うん、
これ孟獲が何度も何度もチャレンジする戦いってやらせだったんじゃないのっていうお話なんですよ。
やらせ
というのもですね、この孟獲の反乱、うん、流れから見ていこうってところなんですけども、
はい、
まず劉備が死にます。魏が蜀に攻め込んでくると、
はい、
でこの蜀が攻め込んできた時に南蛮も蜀に反乱をして、うん、で北の異民族も蜀に攻め込んでみたいなあらすじで触れましたけども、
うん、
実際にですね、劉備が死んだ時に、呉の孫権についていこうって決めた、楊外っていう人がこの地域で反乱を起こしたんですよ。
はい。
まず、孟獲じゃなく、楊外が反乱を起こしてるんです。うん、で、この楊外グループに孟獲もいました。
うん、
で、この楊外さん、反乱を起こしたんですが、そんなにカリスマ性がなかったらしく、
うん、
うまく人を集められないと。
うん、
そんな中、孟獲さんが頑張って反乱軍を集めるために、みんなに話した内容っていうのが、これすごく理性的なことなんですけども、
うん、
孟獲はその地域の庶民にこういうふうに話したんですよ。職がお前たちに9メートルの木材を3000枚出せって言ってきてるよと、
うん、
例えば北の方の針葉樹林、ツンドラとかなんかそういう、はいはい、ね、まっすぐ伸びる木の地域だと9メートル3000枚ってすぐ作れるんでしょう、うん
はい、
でも南蛮は南の地で木がまっすぐ育たないと、
うんうんうん、
そんな地域で9メートル3000枚って言われたらこれは無理難題だとなって、うん、一挙に楊外の反乱軍は増えたそうなんですよ。職はむちゃくちゃ言ってきやがってると、
うん、
とりあえず無理難題ふっかけて俺たちを殺す気だなって話になって、その反乱軍をめっちゃ増やすのに活躍したのが孟獲だったってお話なんです。すごく理性的じゃないです。
うん、まあね、その力で従わせるんじゃなくて、ちゃんと理由をみんなに納得させてってことね。
はい、そうです、そうです。うん、で、この楊外の反乱なんですけども、
うん、
孔明が楊外をやっつけにやってきます。
うん、
そうしますと、楊外さんさっきも言いましたけど、あんまりカリスマ性がなかったらしく、
うん、
すぐですね、仲間割れで、孔丁という人に殺されます。
孔丁。
孔丁は、グループのリーダーは僕じゃないと。
うん、
敵人は孟獲だっていうことで、うんうんうん、孟獲をこの反乱のリーダーに押し上げるんです。
うん、
で、孔明対南蛮の孟獲っていう構図が出来上がるんですが、
うん、
ここで孔明は、孟獲を実はあっさり捕まえちゃうんですよ。
ああ。
これ一度あっさり捕まえまして、まあ、あらすじでもあっさり捕まってましたけども、うん、孔明は孟獲にその職軍の陣営を見せまして、うん、どうだい孟獲って。見てごらんあの武器とか、おお、こんなに人たくさんいるだろうっていうところを見せます。
うん、
そうしますと孟獲は、あ、こりゃ勝てないなっていうことで、降参します。
うん、
あらすじでは、いやー諦めんぞと、
うんうんうん、
いやいや、わしは負けとらんって言ってた孟獲、実は歴史上では、すぐに、あー、こりゃ勝てないっすわって、諦めてるようなんですよ。
うん、
ただですね、孟獲はトップに担ぎ上げられてますが、
はい、
先ほど、楊外を殺した孔丁いましたね。
はい、
孔丁はやる気満々で本気で反乱を起こしてるんです。
うん、
で、孔明は孟獲にそのまま反乱軍のトップとして戦ってもらって、何度か孔明対孟獲をやってるうちに、
うん、
孟獲は孟獲で二重スパイのように孔明側に情報を送ってたんじゃないかと。で、孔丁を捕まえることに成功した孔明は、
うん、
孔丁を殺して孟獲は処罰しなかったんじゃないかっていうお話なんですよ。
うん、
実際孟獲は、
うん、
この後蜀の国の中で割と出世します。
あ、じゃあ最終的には蜀に寝返るというか。
そうです、蜀の中で出世していって、うん、中堅クラスか中堅よりちょい上ぐらいの役職まで、まあ異民族なのか異民族との混血なのか漢民族なのか、まあ、わからないところですけども、その状態、その立場、その出自で結構いいとこまで行くんで、こりゃ、孔明と孟獲、裏で繋がってたんじゃないっていう疑惑を言ってる人がいました。僕はそうは思わない。
そうなのって思わないんだ。
いやいやいや、あのね、なんかそうやって言われると、うん、あ、 7回、言っちゃうけど、7回やるんですよ、あの下り。あの下り7回やるの。ね、7回捕まえて7回逃がすっていうのをやって、うん、7回目で、あーって、もう僕本当に叶わないって言うんですけど、
うん、
この今のやらせじゃない？今の裏の取引があったんじゃないって聞いたら、うん、あー、まあ、そうやって考えたら、スッと胸に入ってくるなというか、しっくりくるなってとこじゃないですかね。
うん。いやいや、なんかさ、逃げ方が、前回も言ったけど、うん、王様っぽくないのよ。その人をまとめてる感がないけど、
うんうんうん、
でもそうやって担ぎ上げられたとか、
うん、
実は理性的だったとかっていうと、意外と人望があって、ちゃんとこう、うんうん、人を取りまとめられる人格があったのかなとは。うんうん、
カリスマ性があったのかなと。
そう、かなって思うかな。うん
で、そのカリスマ性のあったやつが、実は、反乱軍ではなく、食軍と繋がってて、食、ね
うん、
軍のいいように負けて、何回も逃がされてまた負けてってやってたら、
うん、
ああ、確かにそうやって言われたらもう、流れとしてはしっくりくるなっていうのがちょっと感じるところでありますよね。
うん、それがね、作戦というか、う
ん、はい、はいはいはいはい。
自分も相手も取り込んでいく。作戦だったのかなって思えば納得するかな、
うんうん、そうそう納得できるなと、うんうんうん、だからこれをですねこの説を思いついた方はちょっとあ目の付けどころが違うなとあとちょっとこれは探してて私あの本当びっくりした作と言いますか、うん、案と言いますかお話でございました。はい、本日のネタバレは以上です。
意外とすごい人だったかもね門閣さんね。
うんかもしれないですね。
はい面白かったです。
はい。エンディングです。今回は、
うん、
もしかしたら毛角ってそういう人だったのっていう二重スパイ疑惑のお話でございました。
はい。
まあね、あの、実際、当時生きてたものはいませんし、
はい、
誰も見てないので、
うんうん、
でもそういう風に筋道がついてるんだよって思ったら、ああまあ納得できるかなってところもあるので、
うん
ねうん、まあ一つの可能性なのかなとは思います。
脳筋だとね、ここまで名前残んないと思うよ。
ああ、なるほど。うん、確かに、そうかもね。
うん。
いやじゃあそんな歴史上の英雄たちがたくさん名前を残したこの三国時代、
はい、
本当の勝者を決めようじゃありませんか。
はい
はい、今皆様からですね、推しの国を教えていただいて三国史上の本当の勝者を決めようと、はい、もう完全に多数決でやっておりますので、はい、もうねあの恥ずかしいとかあってちょっとそういうの送ったことないんだよねっていう人もまー、あ、ちゃんの方からこれから説明がありますが簡単に応募できますので。
いや、何も説明せんけど、はい。
一つよろしくお願いいたします。はい、さあ、ご説明の方よろしくお願いします。
はい。概要欄に専用フォームを置いています。皆さんの好きな国、義合職の中から一つ選んで、その理由も添えてご応募ください。締め切りは12月31日、日本時間23時59分までです。ご応募お待ちしております。
しております。年内最後のお祭りということで、
はい、
一つよろしくお願いします。
はい、
次回はですね、
はい、
王風雨戦、独戦の二つの章に触れていきます。
はい、
ではまた日曜日にお会いしましょう。